濡れた獣。一発の狙撃が戦場の均衡を崩した。プリマコフ中佐の体が膝をつき、泥泞に崩れ落ちたその瞬間、まるで濁った水の上に立つ紙の塔のように、人民軍部隊の指揮系統は一気に瓦解した。ドームの骨格だった鉄骨の影から散開していたツバイスタン兵たちが一斉に動きを止めた。彼らが見ていたのは倒れた男の背ではない。崩れた秩序そのものだった。一人また一人と銃を捨てる音が聞こえる。命令は来ない。誰が敵で、誰が味方かも、もうわからない。まあおかず、アルミア・プラボスディアの残存体も身動きを止めた。トゥマン部隊の隊長ベネシュは、交代の指示を出す前に、沈みゆく広場を見渡して唇を噛んだ。眼前に展開するのは機械のように連携する自衛隊第14普通科連隊と影のように移動し、敵の背後をつく特殊作戦軍の隊員たち。その練度は、もはや戦争の経験差では埋まらない領域だった。降伏。それは戦士にとって屈辱だ。だが、あの雷鳴のような銃声が轟いた瞬間から、彼は理解していた。これは、格が違うと。ベネシュは静かに頭からヘルメットを外し、銃を掲げ、瓦礫の上に立った。戦闘は終わった。いな、正確には、終わらされた。上空から続く豪雨が全てを洗い流し始めていた。浅野川の氾濫によって、駅前の広場はすでに腰まで水が迫る泥の沼と化していた。倒れた装甲車は波間に沈み、標識は折れ、砂利混じりの水がかつての歩道を浸食していく。雷鳴の代わりになるのは、濁流が街路に押し寄せる低い地鳴りのような音。人の力ではもはや止められない。兵士も戦術も理念もこの自然の前ではあまりに脆い。特殊作戦軍軍長黒木為朝は双眼鏡を下ろし、濡れた面前のマップに指を置いた。
ここまでだ。
そのつぶやきが戦場に残ったすべての戦士に届いたかのように、銃声は以後一度も鳴らなかった。泥泞と化した広場には膝下まで水がたまり、歩くたびにザバグシャと濁った音が周囲に響いていた。雨は依然として叩きつけ、重たい水の膜が視界をにじませる。建物基礎の段差を越え、泥水がじわじわと館内に侵入し始めていた。現場には警察、消防、自衛隊が入り乱れ、担架とストレッチャー、ロープと声が交錯していたが、誰の指揮下で動いているのかが曖昧になりつつあった。
消防が中から搬出中。警察とバッティングしている。
そっちはダメだ。近くから水が。
雨音、濁流音、土星。何が誰の声かすぐにわからなくなる。そんな中、ザバザバと水を踏み分けながら一人の男がゆっくりと現れた。公安特科、片倉だった。背に泥を弾いた防水ケープ。顔は仏頂面。だが視線は鋭く、周囲の前景を一別しただけで把握した。泥水に足を取られながらも彼の動きには微塵も迷いがなかった。後ろから追ってくるのは岡田。片倉より若いが、すでに何度も修羅場を共にしてきた。
現場、
混乱状態です。岡田の報告に片倉はうなずき、ザバリと一歩踏み出す。その長靴の周囲で水が円を描いて飛び散った。
岡田、後方のルートを消防と調整しろ。隊列を分ける。
片倉は無線を取り出し、短く言葉を飛ばす。
こちら片倉、機動隊第三小隊、ロープ通路を北口へ。担架は南側車寄せに展開。自衛隊はゴムボートを東端へ。消防は西側で負傷者搬出支援に集中。混成式系統は今からこっちへ取る。
一瞬の沈黙。
消防了解。指示に従います。自衛隊了解。
即座に現場が動いた。さっきまで互いの動きを邪魔していた部隊が、まるで図面の上の兵器のように機能し始めた。すごい。岡田が隣でつぶやいた。その言葉に返事をせず、片倉は視線を上げる。ふと階段上から人を支えて上がってくる女性の姿が目に留まった。泥にまみれたアウター、濡れた髪、しかしその瞳は一点を見つめてぶれなかった。山形久美子。彼女の姿に片倉の記憶がざわついた。
なぜまたここで。
野宿山事件、鍋島事件に続いて、今またここに彼女はいた。岡田も気づいたようだった。
なんで山形久美子。
しかし彼女は彼らの視線に気づかない。階段を上がった先で子供を担いだ母親に毛布をかけていた。彼女にとってはここは単なる災害現場。誰の目を気にすることもなく人を助ける現場、それだけだった。片倉は無言で目を伏せた。
偶然か。
いや。足元で水がザブリと揺れた。何かが深層でつながっているような感覚があった。だが今はそれを深く追う時ではない。片倉は再び無線を取り、冷静に現場へと声を通じた。
搬送完了数報告しろ。ローテンション中の隊員は交代。地下階段の水位、あと15分で限界だ。急げ。
彼の言葉が混濁の場に再び秩序をもたらしていく。しかし雨はまだ降り止まない。